ここで会派名と略称をお伝えします。杉並区議会自由民主党は自民、杉並区議会公明党は公明、区民フォーラム未来は未来、日本共産党杉並区議団は共産、命平和クラブは平和、自民無所属クラブは自無、杉並ワクワク会議は杉和、共に生きる杉並は共生、美しい杉並は美杉、無所属は無、無所属木村は無期。区政を問う一般質問。区政全般にわたり区長をはじめとする執行機関に対して行う質問を一般質問といいます。9月9日、12日、13日、14日に20名が質問しました。このあと質問は女性が、答弁は男性が担当します。会派名は略称でお伝えします。なお、ここでお伝えする質問と答弁は一部を抜粋したものです。区議会ホームページから全体の質疑応答の動画を質問者別にご覧いただけます。公会計情報の活用で区財政の見える化の推進を。質問者は中村康弘、公明。複式簿記、発生主義に基づく地方公会計の財務書類を作る意義について区の見解は。
資産や負債の現状等財務情報を分かりやすく示すことで説明責任を果たすとともに、財政運営のマネジメント強化が図れます。
新たに設けられた統一的な基準への変更に向けて区の取り組み状況及び今後の予定は。
今年度中に新たな基準に対応した公会計システムの構築と固定資産台帳の再整備を図り、28年度決算から新基準に基づく数値の作成・公表を行っていきます。
今後、公会計情報を区政運営のマネジメントツールとして活用範囲を拡大できる可能性があると考えます。区の見解は。
情報を活用して施設別・事業別のコスト分析やフルコストでの状況把握も可能となります。行政評価制度や予算編成過程等に活用できるよう検討していきます。
時代の変化を念頭に置き、事前統制的で短期・中期・長期の時間軸を考慮した区財政運営のルールを検討してはいかがですか。
ご指摘のとおり、公会計情報の活用等、分かりやすい財政ルールへの検討を重ねていきたいと思います。
入用時期に親子間での愛着をしっかり形成することが大切。質問者は井原太一、自民。幼少期に親から十分な愛情を受けられないと、子どもは愛着障害を持ったまま育つことがあります。幼少期の愛着形成の大切さについて区の考えをお聞きします。
愛着は子どもの健全な成長や人格形成の基礎を作るとともに、社会の一員としての自覚と責任を生むことにもつながる意義あるものと考えます。
核家族化や共働き等で子育てを家庭内だけでは行えません。地域や行政の支援が必要ですが、愛着形成の支援に区はどのような取り組みを行っているのですか。
ゆりかご面接や健やか赤ちゃん訪問等を通じて、専門職による相談や産後ケア事業等の必要なサービスにつなげています。
愛着形成について保護者にどのように助言しているのですか。
訪問育児サポーターによる接し方のアドバイスや、子育て便利帳に赤ちゃんとの生活を記載する等の啓発を行っています。
保育施設での乳幼児期の愛着形成はどのような観点で取り組んでいるのですか。
保育士が親と共に子どもを育てていく共育ての観点で日々の保育に取り組んでいます。
杉並区のスポーツに関する施策について、質問者は大熊雅美、自民。2020年東京大会に向けて区民懇談会の今後の展開と区長の意気込みをお聞きします。
区民参加や公共施設を活用した取り組み等、さまざまな視点で意見交換をしてもらい、スポーツ振興や地域活性化につなげたいと思います。大会以降も区民が主体的に協力し合う杉並区らしい文化を次世代に引き継ぐため、区民とともに一丸となって取り組んでいきます。
総合型地域スポーツクラブの設立と運営支援についてお聞きします。
多様な世代のさまざまなレベルの人たちが多種目のスポーツに参加でき、地域の新たなコミュニティ拠点ともなるクラブですが、区民周知はまだ十分ではありません。地域ぐるみで設立を検討する機運を醸成していくため、区の組織横断的な連携体制を再構築し、取り組みを推進していきます。
小中学校9年間を通し連携したスポーツ活動を推進すべきと考えますが、区の見解は。
将来的には中学校の部活動と総合型地域スポーツクラブの連携も視野に入れていますが、当面は部活動活性化事業の拡充を通じて小中連携したスポーツ活動の推進に努めていきたいと思います。
杉並区の保育・児童虐待・貧困対策について、質問者は今井博史、自民。全国の自治体の保育士確保策に対して区の見解をお聞きします。
保育士不足が深刻な自治体で、より即効性の高い取り組みを目指していると認識しています。区では独自に取り組むべき内容や範囲等について慎重に検討しています。
保育所の急増整備に対する保育の質について、訪問指導監査の体制は十分なのかお聞きします。
指導監査は保育士や担当職員ら3人体制をとっています。また認可外施設への訪問指導も定期的に実施しています。来年度はすべての認可保育所へ一部指導監査も含めた訪問を予定しています。
児童相談所移管に関するロードマップの進捗状況をお聞きします。
23区での検討等と合わせて、区においても検討組織を設けて移管に向けた手順・スケジュールの検討を進めています。
相対的貧困は進学問題と捉え、学習支援等に力を入れるべきと考えます。区の見解をお聞きします。
支援を必要とする子どもが特性や希望に合わせて柔軟かつ効果的に支援が受けられるよう、無料の学習支援をしている団体の活動を暮らしのサポートステーション等へ知らせていきます。
学習指導要領改定、ファシリティマネジメントについて、ファシリティマネジメントとは、経営戦略的視点から全施設を総合的に管理・活用する経営管理方式。質問者は小林由美、自務。特別の教科・道徳の内容や方法は、これまでとどのように異なるのでしょうか。
対象を全学年に拡大し、いじめの問題への対応の充実や、発達の段階をより一層踏まえた体系的な内容へ改善が図られました。またアクティブラーニング的な手法を用い、一人一人の学びをより一層深めていきます。
平成32年度に小学校で必修化されるプログラミング教育はどのように準備していくのでしょうか。
来年度から全区立小学校の高学年を対象に外部人材を活用した事業をモデル実施し、調査研究に着手します。
施設再建整備計画に施設の総床面積削減目標はあるのでしょうか。
数値目標は設定していませんが、施設の複合化や多機能化等を図り、サービスの質を維持しながら施設の数や延べ床面積、経費を削減していきます。
区施設の維持管理経費の最適化に向け、共通発注等の多様な発注方法の検討、施設光熱費の一括支払い等の工夫はあるのでしょうか。
集合契約による委託経費の削減や公共料金の一括払い等の工夫を行っています。
スマートプラチナ社会の推進とふるさと納税の活用を。質問者は大泉康政、自民。総務省が実現を目指しているスマートプラチナ社会を区はどう評価しているのでしょうか。
超高齢化社会において ICT を最大限活用する新たな社会モデルとして十分研究すべきものと感じました。
高齢者と高齢者を支える世代が生き生きと輝ける杉並区として2020年を迎えられるよう、スマートウェルネスコミュニティ協議会への参加を検討すべきと考えますが。
アクティブシニアの力と ICT を結びつけることは大変意義があります。産官学が一体となり、活力ある健康長寿社会を目指す党協議会への参加も含め、スマートプラチナ社会の推進について積極的に検討していきたいと思います。
財源流出がさらに増えると予想される現状では、ふるさと納税制度の活用は一刻も早く取り組むべきと考えます。
区の今年度の影響額はおよそ7億2700万円となり、制度運用の問題を指摘するだけでなく、積極的に制度の活用を図るべきと考えます。十分な検討と万全な準備を整えた上で、来年4月から力強くスタートしていきたいと思います。